ご理解第59節。習うたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。神様のおかげで今日の私があると、そういう感覚というのでしょうかね、実感というのでしょうかね、それが万人の上にもいただけれるような世界、そういう世界が実現せられることが神様が願っておられることだと思いますね。ただこれは神様が恩着せがましく、神様のおかげであなたたちがあるのだよと、あなたたちの今日は私のおかげだよと、神様がそのことを分かってくれよと言われているわけではない。まあどちらかというと、神様が願っておられることは、人間私どもが牙城であったり牙欲であったり、その何と言いましょうかね、まあわがままの心と言いましょうか、私欲の心と言いましょうか、その私がした、私がこれができた、私が頑張ったからだ、私がしたからだ、といったような、そういうやっぱり我というものでしょうかね。そういうものがある間は神様も人間を助けようがない、難しいわけですね。ここの道をまっすぐ行ったら、それこそそして曲がったら目には見えないけれども崖があると、その崖崩れがある、あるいは大きな石が落ちてきている、だからこの道を思い切ってまっすぐ行ったら危ないぞ、事故に遭うぞと神様には分かっておられるけれども、それを氏子に伝えようがないというのでしょうかね。その道は危ないぞ、この道を左に曲がった方がいいぞ、ここはスピードを落とした方がいいぞと、神様はそこそこに教えてくださってある。それこそ成り行きの中にさまざまなシグナルといいましょうかね、を出してくださってあるのにもかかわらず、それがわからない、それでぶつかってしまったり崖から落ちてしまったりというようなことにもなりかねないわけですけれども、その元になっているものはやはり私どもの牙城であり牙欲ですね。ああしたい、こうしたい、あらねばこうあらねばといったような、人間が人間で、まあこれは自分で自分を縛っているというようなことかもしれませんね。神様の声が聞こえないからです。神様のおかげでということがわからないから、神様のおかげで今日の私があると悟れる、わかる、それは牙城を外すから、牙欲を外すから、そこに神様のお働きを、本当のお働きをいただくことができるし、感じることができる。そこで神様のお心というのでしょうか、神の大恩というものも感じ出てくるようになるのでしょうけれども、人間が幸せになるためにはどういう生き方をしなければならないのかという、やはりその教本のようなものがあるわけですね。そして それは師匠大坪宗一郎氏が辿られた道、自らが生きてこられて、自らが行事してこられた、そのいわゆる哀楽でねと言われるものですね。そのお手本に沿っていくならば人間が幸せになれるという確かな道なのですけれども、ところがその道を勉強しようという人も少ないというわけです。まあ実は今朝いただきますのは、いわゆるでは勉強するにはどうしたらよいのかという人が中には出てこられるかもしれませんけれども、師匠の哀楽理念を勉強したいならば、師匠が残されたご理解をいただきなさいということになりましょうけれども、その例えば全人類の人々に9000本以上、毎日のご理解が9000教話以上残っておりますから、その9000教話をいただきなさい、まあ、師匠もご自身の信心を分かってもらうためには、本当に理解してもらうためには30数年のそのご理解を紐解かなければならないというようなことをおっしゃっておられますけれども、一般の人がその師匠のご理解の例えば9000日以上の文を全部を聞きこなして、そこから何かをつかむということは、まあ至難ですね。まあ不可能に近い。時間もなければならない、よほど暇な人というのでしょうか、仕事をいわゆる生きるための仕事をしなくてもいいような人、時間が十分にある人しかいただくことはできない。それでは多くの人が助かるということにはつながらないわけですね。ですから、多くの、より多くの人が助かる、そのことのためには、簡単にでも師匠のいわゆる生きられ方、生き様、人間はこう生きることが幸せになる近道だよ、というその、何と言いましょうかね、お手本というのでしょうか、書生君というのでしょうか、そういうものが、もっと手近なものがなければならないと。例えば昔の日本では武士の社会とか、まあ庶民のあたりでもその言葉文字を勉強して論語を読んだりということがありましたね。そしてその論語を繰り返し繰り返し読むことによって、まあ儒教の本というのでしょうかね、その他いろいろな本があったのでしょう、その本を繰り返し読むことによって、勉強することによって、その生き様、生き方、こうあったらよい、こう生きるべきだ、人間はこう生きるのが本当だ、まあ本当かどうかは分かりませんけれども、本当だ、当時としてはこう生きる方が人間として本当だ、といったようなその道徳観といったようなものも人間の中に形作られたのだと思いますが、それはやっぱり教えをいただかなければ分かりません。何も教えをいただかない、そういう中にあって、さあ私どもはどう生きたらよいのだろうかということは分かりようがありません。みんながみんな神様から直接お知らせをいただいて、右にしなさい左にしなさいと言われるわけではありませんからね。神様を直接指図されるわけではない、直接教えてくださるわけではない。まあ神様も大変なのでしょう。一番良いというのか、私たちやる師匠の弟子に願われるものとしては、師匠が教えてくださったことをもう一つ、例えば一冊なら一冊の本に仕上げるというのでしょうかね。 簡単にする。まあ例えば昔で言えばその論語というものが本が何冊あるのかは知りませんが、そのいわゆる何千冊もあるわけではないでしょうね。論語の本が一通り勉強するのに何百冊も読まなければならないということはないと思いますね。だからこそ伝わってきたのだと思います。ですから師匠の哀楽理念を勉強するためには何百冊の本を読まなければならないとか、そういうことであったのでは人々にはいわゆる後々の人には伝わっていかない。まあこの一冊を完全に繰り返し勉強して読み返せば哀楽理念の真髄がわかる。人間がどう生きるべきか、神様との関わり合いをどういただいていくのか、どうあったら人間と神様とが愛楽しみ合い愛拝み合う世界、そういう真実の世界、助かりの世界に入ることができるのか、その手がかりを説いたものが哀楽理念だと言われる。その手立てを説いたものですから、行じるということにおいてはおのおのが行じなければなりませんけれども、どう行じたらよいのかというその教えが説かれているものが必要だということなのですね。ある宗教には聖書と言われるような、まあバイブルと言われるようなものがあったりいたしますが、まあああいうことかもしれませんね。仏教にもそれこそ当時のお坊さんあたりはその教えを求めて命を懸けて海を渡って、そしてその経典をまた持ち帰られた。命がけですね。何十年とかかって持ち帰るということもあったようですけれども、それほど種の情熱を持って、もしそこに真実の助かりが述べられている、真実の助かりの世界がある、その手立てが書かれているものがあるとすれば、そこを求めていく、そしてそれを繰り返し繰り返しいただく、論語なども繰り返し繰り返しいただく、読み返しているうちにそれが身についてくるというのか、頭についてきて、それで こういう時はこうあったらこうあらねばならないな、ああ、あらねばならないなという自分の生き様というものが、まあ大体そういうふうのそちらの方向に動いていくということではないでしょうかね。と同じように哀楽理念も何度も何度も繰り返し繰り返し読み返す中に、ああこういう時にはこうあるのが本当だな、ああこれは泥の心で行くのが本当だな、あここは天の心で行くのが本当だな、あこの成り行きはいただくのが本当だな、ということがなんとなく心の中に感じられるようになる。その感じられるようになるところまでは、続根教えに取り組まなければならない。教えを読み込まない、読み込む、聞き込むということがやはり必要なわけですね。そしてそういう例えば一冊の本に凝縮されたようなものがあって初めて、それを子子孫孫に読み継いでいく、論語やその他の教えというものも、もうそれこそ何千年と語り継がれている、読み継がれてきたわけですからね。仏教にしろキリスト教にしろ、それこそ何千年と読み継がれた、語り継がれた、そして初めて、まあ今日まで伝わってきているわけですから、まあこのままでは哀楽理念もなくなるぞという危惧があるわけですね。まあ蔵にしまわれたままでそれで終わってしまうということにもなりかねないのです。ですからこれが例えばもっと簡単なら一冊なら一冊の本に仕上げて、それをそれこそ子子孫孫代々読み継いでいくような、語り継がれていくような、 そういう形にでもして残さねばならないぞというのが神様が今日私に課題として与えてくださっているように思います。より後世の人にもその助かりが伝わるために、どう人間が生きたらよいのか、どういう指針を持ってどう生きるべきなのか、その哀楽理念というものをもっと簡単に、何と言いましょうかね、身につける、読むことができる、勉強することができる、そういうものを何かしら作ってくれと神様が願っておられるような感じがいたします。まあこれからはもちろん師匠の全部のお話を残す、ご理解を残すということも大切ですけれども、それは万民向けではない、一部の研究者向けかもしれません。ですから万民に残すことのための、まあ抜粋版というのでしょうかね、例えば本の一冊なら一冊で収まるならば、これは残るだろう、語り継がれるだろう、読み継がれるだろうというようなものを作ってくれと神様が願っておられるようなものを今朝は実感させられています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。